ということで、さっきね、お話ありました、遊ぼう祭、学ぼう祭というね、20年、まあ今で言ったら22年前になるんですけどもね、震災が起きて、神戸に。そこから20年以上経って、まあ、どんな風に神戸が学んできたのかというところからヒントを得て、イベントを立てた遊ぼう祭、学ぼう祭だったんだけれども、なんか防災というイメージがもう凝り固まってしまっていたのか、体験に来る人数が予想よりもはるかに下回っていた。それを次へぶつけるイベントを考えていったというところからでしたね、コツさんね。
そうですね、はい。この、妻遊ぼう祭、学ぼう祭っていうのは、すごく面白いコンテンツがたくさんあった。すごく多くの方が協力してくれました。
これは本当に、どういう競技とか、どういうふうな、遊びをするかっていうのは皆さんで考えたんですか？は
い、そうです。みんなで、遊びっていうのをね、ホワイトボードに書いたんですよ。遊び心。で、一個のまあコンテンツありますよね、うん。それがいかにしたら遊びになるのかっていうのをみんなで考えていったわけなんですけど、僕ね、この時に気づいたことがあって、
はい、
その遊びってなんだろうとか、そもそもどうやったらみんな楽しんでもらえるだろうっていうのをいろんな業種の方々が集まって、意見を出し合って考えてたわけなんですよ。その時にね、意見がぶつかっていくわけですよね。で、意見がぶつかっていくこの工程、この工程がまさしく防災だったんですよね。やっぱりね、日常、その普段の生活でね、業種の方々と意見をぶつけ合って何かを作り出すってことは、あんまないわけですよ。
最近特にないです ね。なんかそうなる前にちょっとこうどっちかが引くとか、なんか文章でやり合いましょうみたいなね。
でもその場でね、生まれるこのパッションみたいなのをぶつかっていくわけですよ。
ほんまにぶつかるんですか？
ぶつかるんですよ。その中でもね、僕ももう一個発見があったんですよ。リーダーが生まれるんですよ。ぶつかり合いをしていくと、話をまとめようとする人とか、なんか意見をパッと言う人、で、知識を持ってて、そういったことに助言をくれる方とか、で、みんなの心が右行ったり左行ったりするわけですよ。
コーチさんはそれ止めずにずっとそれを見てたってことですね。
僕はホワイトボードに書く役なんで。なるほどって、僕当たらず触らずの性格、
じゃあまあ書きながら、あれ右のこと言うてるわ、あ左かいなとかみたいな感じで、だんだんこうグループが、なんかどんどん一つになっていくみたいな感じのことをホワイトボードに書きながらこう感じてたっていう。
でやっぱりね、書くって大事なんですよ。でみんなが言った言葉が残るから振り返りができるんですけど、もう言い合いしたら僕は同じことを言ったりし始めるんですよ。であ
んたが言ったとかね、そっちが言ったとかね、なんかねなっちゃってね。
それでこのブラッシュアップされていくわけですよね、洗練されていって、これは面白いんじゃないかという合意形成ができて、合意されたものが形となって、なっていくわけなんですけど、その中にね、やっぱり防災に興味があって、過去こんなことをしてた、救命救急のなんか方法を僕は勉強してきましたとか、職業上、こういうふうに人を守ることをやってきた、で職業上こういうふうに人に伝えることに工夫してきたとか、こういったことがねどんどん出てくるわけですよ、一個のテーマに対して、一個のテーマは全員プロじゃないんです、でもいろんな業種の方々が今までやってきた知識や経験をぶつけて、一個の形を作ろうとしていくわけですよね、この時にねやっぱ生まれてるなと、共助が、みんなの意見がぶつかり合って、これは避難所だと想定したわけです、避難所って誰が運営すると思います？
避難所は、そこの地域の人、
自治会
とか
の方ですよね、じゃあそれ練習してると思いますか？
そもそもそれをどうやって練習するかですよね。
そう、それが防災なんですよ、でもその防災はされてないんですよ、だから僕はそこがすごく重要だと思って、みんなが意見をぶつけ合って、でこういうふうな時にはどうするかっていうのを想定する、 実際に行わなくてもいいんですよ。でも考える時間は絶対必要なんですよ。考えておけば、あの時こんなことを決めとったなっていうのができるわけなんですよ。お前はこの役な、お前はこっちの役やみたいなリーダーがいて、それをね、ばらけさせて、物事をスムーズに生かそうっていうのは出てくるわけなんですけど、まあ、熊本の時もそう、避難所って誰が運営するの、で物流ね、いろんな支援物資が届いてたんだけれども、行政がやると公平じゃない、その避難所にいる200人いたら200個の物資がないと渡せないっていう、これが起こったわけなんですよ。
そうですよね。
で実際にね、それを行政がしちゃうとそうなっちゃうんですよ。助けれる人も助けれない、
ね、平等というのをね、やっぱりこう重んじてしまいますよね、
でもね、マッチがちゃんとそこを想定してたら、なんとかなったはずなんですよ。もっとスピードアップできたはずなのに、避難所運営っていうのはすごく難しい問題なんですけど、やっておかないとダメなんですけど、この町の、この日本中、結構それができてない。で、高齢化が進んでるから、そもそもやってないっていうことがある。っていうことを僕らは気づいていったので、その一つのプログラムを作っていく工程の中で意見をぶつけ合うというのが、これが防災だなということに気がついていたわけなんですね。街中でイベントをしたりとか、餅をついたり、餅をつくには道具を用意せなあかん、誰がいつ持ってくんねんとか、そういったことをやってる、これ全部防災訓練だったんですよね。で、まあ、その遊防災、学防災の教訓を得て、で、防災という言葉を使わずに、この街の中で防災訓練をしようと考えたわけです。言わずにやろうみたいな。
2014年にして次のイベントが、まあ、2016年にできるんですね、
はい、
だからその準備に入る前の1年半は、もう高知さんはもう頭の中で、まあイメージを広げてたと、
今までの分取り返すぐらい 1.5 倍ぐらい頑張ろうと思ってやったのが、まあ、浜キャンプというイベントだったんですけど、まあ、その共助という言葉を僕はもう身に染みて感じてたわけなんで、その浜キャンプの時にですね、いろんなグループを作って、いろんなその人たちと、協議をしていただく場を作り、で揉め合い、はい、叩き合いはなかったですけど、直前まで行くことは言ってましたけど、
揉めさそうとするだ、
これね、大事なんですよ。
はいはいはいはい、
喜怒哀楽って感じはあるじゃないですか。はい、この喜怒哀楽、どの感情でもいいんですよ、人が熱くなればそれでいいんです、
パッションが生まれたらいいと、
はい、やっぱこう愛してるから怒るわけだし、愛してるから泣くわけだし、泣くから愛に気づくわけだしみたいなあるわけですよ、
はい、
でも淡々と日々を過ごすとそれ感じれない。僕らはやっぱ生きてるっていうのは根本にあるんで、生きてるってことを感じながら生きていこうっていうのと、助け合おうっていうのを形にしていきたいなと思ってたんで、一個一個はまあそんなことを言わないですよ、当然会議する前に、ぶつけ合おうみたいなの言わないですけど、
それ言われたら余計冷めますよね。
はい、まあ楽しくやりましょうよって、それでみんなが調整をするわけですよ、当然、うまくいくようにね。で、そんな中で、俺はこれがしたいとかっていうのも、感情も生まれてきたりとか、これは、ご来場いただく皆さんをこんな風に対応したいとか、いろいろ生まれてくるわけなんですね。で、浜キャンプっていうのは、プラットフォーム型といって、僕は中心になって、いろんなグループができて、で、いろんなコンテンツがあって、合計60ぐらいあったのかな、コンテンツいろいろあったんですけど、
例えば、そのコンテンツっていうのは、例えばどんなものがあるんですか？
そうですね。面白かったのは、スマク内の、設計士さんが、段ボールアートをするとどうなるかっていう。
ああ、そういう形のものがコンテンツっていう形で60もあった。
はいはい、60ぐらいあったと思う。
はあ。面白いですね、建築、建設、建設業の人が、
設計士、
設計士さんが段ボールで、
はい、やるとどうなるか、タワーを作ったんですよ、
はい、
アートタワーを作って、そこに飾っていくものをみんなが作っていくとかね、これをね、この段ボールをどうするってなったんです、段ボールアート、で神戸にはフェリシモ ていう、ちょうどね、取材をされたことがある方なんですけど、はい、小東さん、
はい、コーヒー、コーヒーが、
はい、うん、小東さん協力いただいて、うん、フェリシモのね、段ボールってすごく綺麗なんですよ、うん、赤色のストライプで、うん、もうすごい綺麗な、うん、それをちょっと返品されたやつ、
うん、
返品で帰ってきた時の使ってた段ボールって廃棄するそうなんで、うん、いただいて、うん、でそれを段ボールアートでしたらね、赤色のすごく綺麗なオブジェが出来上がったんですよ、うん、
はいはいはい、
あれはね一日で崩したことが僕にはすごくもったいないなっていうのはあったんですけど、すごく綺麗なものが出来上がったりとか、あとはね、やっぱサンドアートもそうですけど、サンドアートなんかコップ神戸さんと神戸女子大学組んでいただいて、熊本の震災の後やったんで、うん、熊本のエールになるようにと、うん、熊も、巨大熊もみんなで作ろうみたいなんで、
熊の海岸で、
はい、うん、で、サンドアートで熊もを作って、熊本頑張れって書いて、
うん、
やったんですよね。
うん、
だからね、一個のものをみんなで作るっていうのはすごく協力しないとできない、うん、いい経験できましたね。
それも一つの団体がじゃなくって、必ず二つか三つか掛け合わせてるっていうのがあるんですね。そうですね、さっきのフェリシモさんにしてもそうですし、
でこれは僕が思うそのイノベーションの起こし方だと思うんですよ、
うん、
新たな価値が生まれるその瞬間っていうのはやっぱA の価値観と B の価値観が合わさって C の価値観が生まれてくるわけですよね、うんうん、合わさった色のものが出てくるわけなんですけど、これはイノベーションで、どんなものがさて出来上がっただろうかっていうことは、
うん
うん、その設計士さんにしてもフェリシモさんにしても新たな発見が出てきたと思うんですよ、
うんうん、
それを初めて見た参加者の皆さんも、あ、こんなことができるんだっていうのを気づいたというんですよね、
うんうん
う
ん、
そういう価値観をこのイベントの中でいくつ発見できるだろうかっていうのもやってたわけなんですけど、
うん、
これが新たな価値観を生み出す、そういったことが、まあ、つまり防災につながっているという、
うん、ということはですよ、防災っていう言葉を使わずに、
はい、
高知さんの中では防災は何やと思うんですか？
防災は友達作りやと思う。
わあ、
はい、
わかりやすい、
はい、うん、で実はね、この浜キャンプの、うん、チラシにも書いてるんですけれども、
うん、
多分みんながそう思ったと思うんですよ、うん、浜キャンプって防災の、イベントなんですけど、
うん、
どこに防災なんてあったのっていうのを言われてた、
あ、当日がですか、
はい、思うんですね。でこれ実はもうチラシの中に入れてたんですよ、ポスターにも、
うん、
ポスターの真ん中にですね、うん、この人たちが言ってる防災ってなんじゃい、
うん、
町のみんなが友達になることらしいでっていうのをポスターの中に入れてたんですよね。でこの言葉を読んだ人が何人いたのかわかんないんですけどね、
は
い、いや、じゃあ一緒に遊びに行こうよということで誘い合わせてきてくださいっていうことだったんですけど、
もうその下にはですね、防災と音楽と、海遊びとマーケットとキャンプの祭りって書いてあるんですよね、
はいはい、
ね、防災より祭りの方が大きい字で書いてあるっていうね
はい、
うんうんうん、
祭りなんですよ、
うん、
この町の中に祭りを作ることはイコールこの町を守る方法だっていうことを気づいたんで、
う
ん、
そうですよね、いろんなところの祭り見てもそうですけど、はい、かなり見に来る人、それから参加する人、うん、いろんな人がね、やっぱごちゃ混ぜになる一番危ない時ですよね、うん、一番警察の人たちが出てくる日ですけどね、はい、あれはやっぱり最初からこう行くラインが決まってるし、うん、まあ警察という人たちが守ってくれるわけですけど、うんうん、この浜キャンプは
警察に届け出はしましたけど、はい、守るのは自分
の 自分、
はい、自己責任で、行政の方に関しても、
うん、
協力はしてもらってないです、
そうなんですね、
お金協力してもらってないと怒られるけどお金に関しても自分たち全部自己捻出したんです、
う
ん、で警備に関しても、神戸ライフセービングクラブという、うん、普段は海を守っている人らに、救急の時には対応してもらうっていうのをAED も用意してましたし、
うん、
消防団も駆けつけてくれてたんで、うん、このコンテンツやってくれてたんで、
うん、
そういったことで、協力し合いながら一個 の、うん、そのイベントを作り上げてて、
うん、
それぞれが持ってる、スキルっていうのをその防災とか、うん、救急の時にも対応できるようにしてたっていう、
うん、
で食事を提供する人は、これは炊き出しですよね、
うん、
炊き出しが、 そういうふうな、来場者の人たちを対応する、うん、避難者を対応するっていう言葉に全部言い換えれるんですよ。僕らが作ってたのはこのイベントというのは日常の中のお祭りですよ、
うん、
でも非日常で言ったら救急の場合の災害村、まあ、避難村ですよね、
うんうん、
を、想定しながら、表向きは祭りという言葉でこれをやってたという、
うんうん、ということはですよ、2014年にあったスマ、はい、遊防災学防災で、
はい、
1200人集めたかっただけど800人しか集まらなかった、はいって言ってたものが、はい、まあさらに1年空くわけですよね、はいはい、できなかったでね、はい、で2016年のこの浜キャンプはどれぐらい集まったんですか？
5000人ですね。
5000人
5000人の来場があって、
はい、
でこのね僕5000人という人数に関しても、
うん、
実は本当はもっと対応しないとダメなんですよ、
うん、
っていうのはこれは神戸新聞とかに書かれてたんですけど、
うん、
夏の真夏日、
うん、
に須磨海岸の取材が、まあ、新聞記事出てたわけです、
うん、
この夏最高の人で1日4万人来場みたいな出てたんですよ。1日最高4万人来るんですよ、須磨海岸に、
うん
だから4万人が来てる瞬間に震災が起こったら4万人を対応しないといけない町なんですよ、
うんうん、
これは町の人たちだけが避難しても溢れる、で観光のトップシーズンに震災が起こる、
うん、
4万人はどこに行くのっていうのはもう想定されてない
ん
ですよ、
うんうんうん、
だからハザードマップで対応できる水が来ない場所、うん、それを探したら須磨海岸の海浜公園は実は来ないんですよ、
うんうんうん、
波が来ないエリアだったのでこの海岸エリアで、うんイベント防災訓練のイベントをするっていうのは、
うん、
ここに避難村が作れますよというのを実証して神戸市に提案したかったんですよ。
へえ、それってね、でも聞いてるねラジオ聞いてる人もね、どっかからかもずーっと思ってはると思うんですけどね。はい、それって行政がすることじゃないですかっていうふうに言われることないですか？
はい、いやそうなんですよ。
うん、
行政って万能じゃないんですよ。
うん、
言うてることって 100% 正解なわけでもないんですよ、
うん、
法律に基づいてやってるわけなんですけど、うん、じゃあその法律が全て正しいかって言われると、
うん、
もうみんなねそう思ってると思うんですけど、
うん、
そんなわけではないじゃないですか、
うん、まだやっぱり実際ね住んでる人とか、
うん、
行政の人も結構場が変わったりとかね、うん、部署が変わったりとかをするから、
う
ん、やっぱりやり始めてああここで変わるんかみたいなこともね、
う
ん、
そう
なんかそっちの方が想定されてたりとかね、
そうそうむしろねやっぱそのさっきね話出てたその防災福祉コミュニティの人たちが、
うん
20年経ったらおじいちゃんになってた、
うん、
でもその地位をずっとやり続けてたんですよ、
うん、
これが町の人なんですよね、
うん、
で行政の人変わっちゃうんですよ、
うん、
誰がしっかりせなあかんっていうのは町の人が、
うん、
それが答えなんだと思うんですね、
うん
うん、だから行政の人たちは見てくれてたらいいと僕は思うんですよ、
うんうん、
でその方々にも当然家族がいたりとかするわけだから、
うん
まあ、違うところに住んでると思いますしね、
うんうん、
わざわざその本当に起こった時にそっち側にいると思うんですよ、
うんうん、
家族大事だから、
うん、そうですよね、う
ん、でもそこ住んでる人は多分そこにおると思うんですよ、
うん、
だから誰が対応するのっていうのは地元民が対応せなダメなんですよね、
うん、これはでも神戸の時もそうだし311の時も、まあ、熊本ももしかしたらそうかもしれないですけど、はい、でもそうは言ってても役所の人とかもちろんまあ消防士さんはちょっと違うかもしれないけれど、はい、結局その自分とこの身内をそのままにしておいて、
はい、
行政の業務に携わってそこから一歩も動けないっていう人たちはやっぱりいますよね。
まあいます、
うん、もちろんそれは仕事なんだけど、
はい、
そこをどこで線引いていつ帰れるかっていうところは、はい、地域の人らが、まあ、どこまでできるかによったら そこが変わってくるっていうのはありますよね。
そうですね、
うん、
だからね僕ら受け手じゃないんですよ、
うん、
供給側にもなるし受け手にもなるっていう、
うん、
その立場を住民である以上考えとかなきゃダメなんですけど、
う
ん、
住民税とか市民税とか払っとうから言うて、はい、全部やってくれるとか、
はい、
なんかそうではなくて、は
い、そういうコミュニティを作っておけば全てに対応できるっていうのを実証したのがこの、浜キャンプだったんですね。だからね、僕この浜キャンプの一番大きな功績っていうのはね、
うん、
防災と町づくりを両立できるっていうこと、これが僕すごい大きいなと気づいたんですよ。防災訓練をする、防災をすることになりますよね、
うん、
でも町づくりはしない、町の活性化は生まれない、
うんうん
う
ん、
と僕は思ってるんです。
もう真面目に防災のことをやるみたいな感じになっちゃいますよね、
は
い
は
い、
防災専門の危機管理室とかが主催でやる、
うん、
消防署がやる、
うん、
そう思っちゃうんですけど、
うん、
両立できる、
うん、
これを証言するために僕らはこれをやったわけなんで、
うん、
街中でね防災をしようってなった時に防災しちゃダメなんですよ、
うん
うん、街を活性化してたら防災になるんです、
うん、
っていう感覚でやらないと、うんうんうん、楽しくないじゃないですか、
うんうんうん、そうですよね、はい、なんか全然祭り言われた方がね、
うん、
すごい楽しいし、ね、はい、だからこう、まあ、それを企画する側がそこに防災っていうのをどういうふうに絡めるかっていう、うん、その、まあ、企画者側はいるかもしれないけれども、
そう
ですね、どうやってね、うん、それを味わってもらうかっていうことですね。
そこです。防災をいかに楽しめるか、で、いかに多くの人数に知ってもらえるか、だからコンテンツとしてね、ステージを用意して、屋台を用意して、でちょっと遊べるよう用意して、でその中にちょっとだけ防災入れとこうと、でなぜするのかっていうことだけ若干頭の中に入れとったらええんちゃうかなと思うんですよ。それもうガチガチでいったら絶対硬くなるの分かってるんで、ああそういう意味もあったんやって、
うん、
なるほどね、うん、っていうところでいいのかなと思いますね、
うんうん、なんかやっぱりその誰かがその役割をしてくれるっていうのも、まあ、もちろんねそれはその当時当日は必要なんかもしれないけれど、はい、先のハザードマップじゃないけど、はい、自分らのその何かが関わることが目で見えるとか、
うん、
それを家で見るってなるとね、
う
ん、まあまた見とこうになるんやけど、その日にそういうふうに掲げられると、
うん、
なんか一緒になって、
うん、
なんかえここやんかあんたのとこ大丈夫だみたいな感じのね、うん、部分になったりとか、話がまたそこでできるんですよね。ありますよね。
俺勝ったとこやのに。
今日ねいろんなお話聞きましたけど、おじいちゃんの、はい、その漁業都合かいうところから、
はい、
15時間の仕事のね、はい、その大変さから、その周りとの連携が取れない、周りとのなんかこう交流が生まれへんいうところから、自分が発信するで言って飛び出て、それがまさかこんなことにつながろうとはね。
そうですよ、もう僕本業イベントやっちゃいますからね。
今でも本業は、
はい、海の家とイカナゴの釘を作って販売するのが本業なんで、これはあくまでも僕らは本業ではございません、
うん、ございませんというね、
はい、まあ、町のことなんでね、
うんうん、
やろうかなと思ってる
ぐ
らいなんですけど、
うんうんうん、
はい、
でもそういうその、まあ、本業を持ちながらこういう町のことを片手間にすることってできるもんなんですか。
はい、いやー、そうですね、うん、なんか寝ないっていうのはあるかもしれないですけど、寝れないっていうのはあるかもしれない、うん、まあなんかね、やっぱ好きこともあるのっていう、
うん、
なんかそういう感じですね。
そうなんですね。
僕もね、実際、こうチラシを作ったりデザインをしたりね、
うん、
あとサイトを作ったりとかっていうのを全部習いに行ったわけじゃなくて、うん、独学なんですけど、
この度こうやってイベントをするになってから
です、はい、
やね、誰もやらへんねんと、じゃあ俺がみたいな、
はい、もうなんかね、全部じゃあ僕やりますみたいなのを言っちゃうんですよ、ね、
家庭でなんか勃発しないんですか、いろんな、なんか揉め事。一番それが防災です、
ね。でね、僕もね、一番防災な、亡くなる妻っていうか、防災かもしれない。
あれは。
いなくなっちゃうかもしれない。
ほんまですよ、本当ですよ。
それが一番ダメです
ね。ね、本当です。そうならないように、
はい、
周りのね、協力をそこにも仰ぎたいですね。
そうですね。
でもね、そうやって、いや、今本当にそんな風に思えない、片手間でっていうか、独学でやったと思えない、チラシのね、イラストなんですけどね。うん、でも、 やっていく中にそういう特典も言うたら自分の技術として生まれてきたわけですよね。
そうですね、うん、まあ、こういったものもあの、まあ、僕がお金を払ってやってるわけではなくて、うん、みんなで作り出したお金で、
うん、
まあ、こういったものが世の中に出せるようになったっていうのも、うん、まあ、ありがたいことだなというふうに思いますね、
うん、こちら、はい、うんうん、ほんまですね。で、ハマーキャンプがじゃあ今年もあるんですか？
今年はね、うん、この時ね、僕もあの 150% 頑張ろうって言ったのは、うん、あのやっぱり人間って100までしかできないわけですよ
まあでもそれだけみんなが助け合えたっていうことですよね。
それでね、あのいろんな方助けていただいたんですけど、今回はちょっと厳しいなということで、うん、まあ体制をまた考え直して、
うん、
いつかこういうふうにまたできたらいいなっていうふうには思ってるん
です。いやでもね、60のコンテンツって言ってたでしょさっき、カテゴリーがあってって、はいはい、それを一気にあのさっきプラットフォームっていうのをね言ってましたけど、そんな風になんかまとめきるそのプラットフォームの中心は一人なわけですよそれは100以上でしょうね。
あのメールと電話は半端なかったですね
まあ自分で言ったけどね、メールをし合える中になろうという、
ね、いや大変したね。
誰に何かを返したんかわからんようになったりとか。
あ、もうそうですね、あの振り返る時間がなくて、うん、まあそれはありがたいことに皆さんもね、
うん、
あのテンパってるっていうのを理解してくれた
一番そこに防災必要やぞみたいなね、みんな協力しようなみたいな。
そうですね、
うんうん、
まあ、それはそれでもう本当にありがたいところではありましたね。
でもその60のコンテンツをそのハマキャンプっていうぐらいやから、言うたら海のあの海岸に全部まとめ上げるわけでしょ、
うん、いや、まとめたというかもう本当にあの最後の方は、うん、あのこいつ言っても無駄やとなって自分で皆さんがあの発信したから、多分か強制になったんやと思います。あのあれをまとめたら、うん、多文化になってなかったかもしれない。
そうですね、うん、もう任せとけで、まあ、投げちゃう方式になってたけど、一、はいはい、人が壊れたことで、
はい、壊れたことでもう多文化にやったんですよ
あ、でもそうやってなっていくんかもしれへんね。そういうのを実際に日個のイベントをやることで、まあ、具体化にして実感するということがみんなに沸き起こって、
はい、
で、まあ、今回はそれをちょっと、まあ、止めとこうかと。
止めとこうか、死ぬなと
死ぬなと、
はい、次はね、うん、やっぱり僕も思ったのが、
うん、
あのこれはね、町の中にそういう人たちがいっぱい生まれないとダメだと思うんですよ。
そういう人っていうのは、
あのイベントを起こしたりとか、まあ、祭りを作ったりとかっていう、
うん、
それが必要だなと思って、実際当事者になって、
うん、
それをやろうという、まあ、既得な子たちが増えてこないと、この町の活性化はないと思うんで、うん、
自分の企画がしたいとか、
う
ん、こういうことしたらどうなるんや、はい、まあ、言うたら、コンテンツって、その去年やったコンテンツが1個ずつ、それぞれで生まれて、
はいはいはい、
イベント化になっていくとか、
そうですね、
ってことですね、
はい、で、うん、イベントのあり方っていうのもなんとなく見えたのが、
うん、
あの同日同じ場所で、
うん、
区割りだけして、
うん、
それぞれがイベントを打てばいいやと思って、
うんうん、それ一番 ね、
はい、
うん、
それぞれ あのみんなのやりたいようにやれるかなと思って、
う
ん、
そう、一個のイベントをするとね、必ず、まあ、言うた経理とかもそうですし、いろんな問題のところっていうの共通で生まれてきますもんね、
はいはい、
だからそれをいっぺんにやっていけば、
はい、
まあ、みんなで協力し合えるっていうことですもんね、その嫌な部分、うん、
まあ、あの申請とかですよね、
うん、
申請はするけれども、うん、実は10個のイベントが行われてるっていうのは、
うん、
あの本当に多文化共生でそれぞれ あの味っていうか色っていうのを、
うん、
あの赤色だったら綺麗に赤色を出したいわけですよ、
うん、
でその綺麗な赤色を出すためにはその人たちが発信したいものを発信するのが一番綺麗な赤色だと思うんで、
うん、
それをねみんなが見て、わあ綺麗な赤だなというふうになるのが一番いいなと思うんで、
うん、
まあね、ハマキャンプの時には防災というテーマを持ちながらも、
うん、
皆さんにはやりたいことをやっていただいて、
うん、
その中でコラボしていただきながら新たな色を発色した、
うん、
でも本当はやっぱりこう一個一個の色きれいに発色していただくために、それぞれのイベントを同日同じ場所でやるのがいいのかなと思いますね、
うんうん、ね、ほんまですね。で、手の空く浩二さんは、
うん、
今年は何に向かうんですか？
今年はですね、 まあ、行政が主体となって、うん、スマビーチフェスタというイベントをするということだったので、うん、まあ、行政がどうしてもね、海岸を管理すると管理という立場なんで、うん、規制が生まれてしまうんですよ、
うんうん、
で規制をずっと続けてきたら、うん、今結果どうなったかって言ったらイベントをする人がいなかったんですよ、
うん、
僕ら以外。まあ、実際そういうふうに行政がやるとなるとすごく難しいことが分かった、
うん、
でちょっと協力してほしいということで、うん、そのビーチフェスタっていうので、海の魅力を発信するっていうのを、
うん、
ちょっとお手伝いしているという状況ですね今、
うん、
僕思うのは友達にも教えていただいたことなんですけど、うん、浜キャンプの時にはすごく規制が多かったです。で、うん、あれしたらダメこれしたらダメっていうのをクリアできなかったことも何個かあったんですよ。
それはそのそこを使うのに行政から出てる、うん、
行政から出てること
ですね、はい、うん、
でクリアできなかったことがあって、まあすごくそのフラストレーションがあったことも事実なんですよ。でも実際に蓋を開けて行政がやろうと思うと やっぱあんなことできないよねっていうふうに言ってくれたのがちょっと嬉しかったですね。で、まあ、認めてくれたからこそ協力ちょっとしてくれへんかって言われたと思うんで、
うん、
まあそういうふうなことで言うとね、自分たちができること、
うん、
彼らがすること、
うん、
っていうのをお互い理解し合わないとここでまた共助が生まれないので、
うん、
友達が教えてくれた無敵理論っていうのがあるんですよ、
はい、
僕はその言葉が大好きで、
うん、
無敵っていうのは最高でも最強でもなく、
うん、
敵がいないこと、
うん、
つまり全員が友達っていうことっていう言葉を教えていただいた時に、
うん、
はあ、いい言葉だなと。それが一番スピードが速くて一番強いなと思って、はい、この無敵理論を活用しながら今も生きてるわけです、はい、
いいですね。その戦隊ものがよくありますけれども無敵ヒーローこれから変わるタイプで無敵ヒーローとか言いながら悪者出てこず全部友達になっていく
やっぱね、徹底的にやったらね、
うん、
ダメなんですよ。その人にも立場があるし、相手にも自分にも立場があるので、徹底的に絶対にやらない。むしろ彼らのことを理解して、一緒に協力できる道を探すっていうのは、もう本当にあるべき姿だなと思うんで。
ちょっとここな、まあ、何十年かその専門的な、ね、一つ一つの会社なり、はい、一つの分野がすごく、うん、レベルが高まったりとかをして、はいはい、すればするほどいや普通の人でもできた部分があるのにみたいなところからどんどんだから暮らしから離れていっちゃって、
はいはい、
五輪の輪じゃないですけどね、
うん、
ちょっとこう重なってたものが、
うん、
ちょっと狭間ができたぐらいね、なんか空いちゃってみたいな感じでしたけど、
うん、
まあ地震もそうですし、うん、地震からその地域のこと考えるようになったり、その高齢者っていうのがね、どんどん年齢が高齢化していく中で、ちょっと今の40代30代とかその辺がやっぱそのことを身に染みてきたみたいなところあるんですかね、
う
ん、
そうですね、
うん、
まあ、子供が生まれたっていうのもありますしね、
うんうん、
地域のことをやってる人はちゃんといたんやなと思った時に改めておじいちゃんおばあちゃんたちに感謝し、
うん、
リスペクトするなと思って、
うん、
偉いですよね、
うん、
偉いっていう言い方僕上から見たいやけど、
うん、
違うんですけど、
うん、
素晴らしいことをしてはるなと思って、
うん、
なんかちょっと協力できたらいいなと思って、う
ん、でもおじいちゃんおばあちゃんからしてもまあ、言ったらこれまではそのいろんな企画が生まれるというよりはこれまで通りのやり方をこう伝承していくみたいな、なんかそこにばかりこう目がいってたかもしれないけど、だから防災もこう一生懸命みたいな、夜景も一生懸命言葉はこれしか言わへんみたいな、だけどなんかこう今のその代替えみたいなね、その小路さんらみたいな考え方、いや遊びながらやろうやみたいな、そんなんけしからんとかって思いそうやけど、いざやってみると本当街づくりの中のことやんかみたいな、なんか新しい価値観というかね、考え方をおじいちゃんおばあちゃんたちももしかしたらできてるかもしれないですよね。
そうですね、
うん、
やっぱこうデジタルなものを使わずにコミュニケーションが取れてるっていうのは素晴らしいことですよね、
うんうん、で前よりやっぱ昔はほら人数多かったじゃないですか、
はい、
その土地ね、町が村もねそうですしね、それは人言わなくても人が集まってったとか、そういうのもあるけど、今は本当イベント化しないと人が寄ってこなくて、 だけど何か災害があった時とかは言うたらどこで何が起きるかわからないからっていうね、うん、そのなんか矛盾というか、うん、すごく幅広い状況が想定されるから本当に専門にこれをあげようと思うとちょっと大変ですよね。
大変ですよね。
うん、
街中でねやれることをやって、うん、集まれる人が集まって、うん、なんだかんだと楽しくしてたら人が増えていくみたいなね、
うんうん、
その中でこう喧嘩して揉み合いをして、
うん、
で、ね、新たなものがまた生まれたりとか、うん、人のことを人となりを知っていって、うん、あいつはこんなやつだみたいなことを言いながらもね、うん、なんかそういう揉め事がある街の方が僕は素敵やなと思います、うん、これが人間やなと思って、
うん、なんかそれぞれの癖を知るみたいなね、
う
ん、あの子が来たらあのこうやでみたいなね、うん、それは悪口ではなくてそういう個性っていうね、うん、まあ、そういうので考えればね、風天の座敷わらしトラコはいろんなところでお世話になりつつ、あの子が来たら枕がいるでとかね、例えばね、あの子が来たら
思いやりじゃない
ね、本当にまんじゅうがいるでとかですね、言われ
ながら素晴らしい、
いやいや、まあ本当にね、いろいろと広がって、このスマっていうところが最初観光っていう風なね話から言ってましたけど、本当に地域活性みたいなね、地域住民の人たちがあって、そこにあの人が集まってくるみたいになってきているのでね、今地域住民の人たちはそういう意味ではいろんな人たちが住まいに来てくれることっていうのはどう思ってらっしゃるんですか？
いや、もう楽しいと思ってますよ。当然新しい価値観が生まれるのは、
うん、
やっぱ新しい発見って面白いじゃないですか、
うんうん、
で今度そのビーチフェスタの時にやるですけど、うん、漁師さんたちが、うん、スマウラ漁港っていうところにね、
うん、
海賊と山賊の村を作るんですよ、
う
ん、そういう格好をして
漁師さんが
漁師さんたち農家も、
うんうんうん、
で町 の, 飲食店やってる方々も、
うん、
そういう格好をして、
うん、
それでお客様をお迎えするっていうことをするんですけど、
うん、
で地元で獲れた魚を塩釜焼き体験したりとか、
うん、
で農家さんは自分で獲った米を、
うん、
もみ殻を使って米を炊いて、
うん、
で海苔がね有名なんで、
うん、
そのおにぎりを作って食べるとかね、
うん、
でそういったことでね、海賊船、船に乗ってね、
うん、
クルージングをしたり、
うん、
でちょっと IT を重ね合わせてね、ドローンを飛ばして、
うん、
VR って分かります？バーチャルリアリティって、カポってマスクみたいなのかけて、
はい、
その世界に入ってしまうというので、空にドローンを飛ばしてね、
はい、
で空を飛ぶ体験をするんですよ。
へえ。
それはね、僕ら今ちょっと取り組んでるユニバーサルな取り組みでもあるんですけど、
うん、
車椅子の方を優先的に、
車椅子、
はい、
うんうん、
の方を優先的に空を飛ぶ体験をしてもらおうっていうことで、
へえ、なんとも素敵な、
はい、本当にね、いい人たちが集まってますね。で楽しんで、そこでしか出せない価値観っていうのを生み出そうとしてるっていうのは、これすごいなと思って、他の町では絶対できないようなことをこのスマの人たちは過去のこういういろんな取り組みの中でスキルアップしてるんですよ
そのうちね、はい、あの時あれができた、なんでこれができへんねやみたいなね、なんか言い出したり、
はい、毎回いろんなチャレンジをしてるんで、
なんかそうやって思うと日頃にそういうなんかね、
はい、
蓄えとくのも楽しみですやんね。
そうですね、
うんうん、次の企画でこれ言うてみだろうみたいなね、
これどうかな、
うん、
面白いですね、
はあね、いやいやいやいや、いろんなところがまだまだなんかひっつきそうなんですけどね、皆さんもね、さっきも言いましたけど、この日本は島国ですのでね、海岸はどこにでもあるね、でいろんなところの共通点が今日すっごいたくさんあったと思うので、まあもうやられてるところもね、この日本全国いろんなところでありますしね、
はい、そうですね、
ね、やり方が違うっていうだけでね、
そうですね、
ね、はい、なのでちょっと提案できることもいろいろあるかもしれませんよということで、はい、今日のですね、風天の座敷わらしトラコの屋敷に来ていただいたのは妻のお兄さんでしたけれどもね、はい、小内さんに来てもらいました。
はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。